皆さんこんにちは、ハルです。
ダンでございます。
ゲームなんとか第89回です。
はい。
この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しくもないけれどゲームの話がしたくてたまらない3人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
はい。
ということで、今年初めてですかね、2人がい。
そうですね、なんか久しぶりですね、
うん、まあそうね、 そうね、うんうん。まあ、今回もね、本編はまあタイトルに書いてあるようなことを話すんですが、まあ、今回だとね、はい、リメイクのゲームのことを話すんですが、その前にオープニングトークしていきますんで、まあ、本編聞きたいよっていう方は、うん、この番組に、概要欄にチャプターが書いてありますんで、そこからね飛んで聞いていただくなりしていただければいいなというふうに思っておりますが、
はい、
一つ訂正がございます。
訂正、前回の、
前回の、はい、収録内容について訂正がございます。
はい。
私が、龍が如く8はゲームパスでワンデーみたいなことを言っておりますが、
はい、
ゲームパスじゃなかったです。全然ゲームパスじゃなかったです、
はい。まあ、後々出てくる可能性は全然ありますけれども、
ごめんね。
で、はい、あの、私も特に調べもせず、あ、そうなんだと思って、その前提でなんかね、すごいねっていう話をしちゃってたんですけれども、
そうですね、
はい、大変失礼いたしました。
配信側は全員スルーするという
あ、そうなんだって
俺も思い込んでるから、ま
あ、ありえるっちゃありえるかもなみたいな。
そう、俺も思い込んでたから、うん、で、俺発表されたのがさ、なんか龍が如く8とさ、外伝って割と同じようなタイミングでさ、うん、発表されてて、多分あの、外伝だけゲームパス、うん、ワンデーゲームパスですよっていうニュースを俺が勝手に両方ゲームパスなんだなって思ってたっていう気はしてると、
ね、うんうんうん。まあ、外伝をね、ワンデーで出してるっていうのもすごいことなんですけどね。
もちろんもちろん、
うん、うん
う
ん、
そうそう、マリオ如く8は20何日ですね、1月の、
はい、
26だったかな、
はい。
なので、まあ、もうちょっと時間がありますが、ゲームパスに入ってても、
うん、
勝手に押してこないいや、まあ、それこそあれだよね。確かにさ、確か誰か、ダンさんかな、言ってたけど、それで大丈夫なんかみたいなさ、言ってないか。
うんうんうん。まあまあまあまあ、それ、だから、すごくないっていう話ですよね。それって、よっぽどゲームパスといい関係ができてんだなっていうふうに思えちゃうというか、
うん、
ね。うん、セガからすると一番じゃないかもしれないけど、
稼ぎ頭
すごい、うん、稼ぎ頭のナンバリング最新タイトルをみたいなね、うん、いや、まあまあまあまあ、
そんなことなかった。
そりゃそうか、
そりゃそうかって、そりゃ鳴り物入りで、なんなら外伝もある意味ちょっとプロローグみたいなとこありますからね。
うんうん、
8のね。
まあ、でもね、まあ、前回も言ってたけど、外伝の方はね、やっぱセブンやってないと基本的にはね、楽しみがちょっと半減しちゃうような内容であるっていうことは間違いないから。
まあ、でも逆にセブンやってなくても、そこでちょっと分かったような気になって8に行けるみたいな優しさもあったのかなってちょっと思わない。
確かにね。確かに、まあ、それはそうかもしれない。
うんうんうん、ふんわり、あ、なんかこんなことがあったんだっていうのを、キリュウちゃん目線でちょっと知った気になって、
うんうん、
8にそのままいけちゃうかもしれない。
どうなんだろう、その、セブンだけやった、セブンのやってないで、外伝だけやった人って、なんか、春日ってどんなやつに見えてんでしょうね。
うん、どうなんだろう、確かにね。
ね、なんか、すごい、多分、あれだけじゃ、ちょっと春日の良さって伝わらないじゃないですか。やっぱ。
春日のキャラクター性ほぼ出てなかったよね。
ね、なんか熱いやつなんだなみたいな感じは伝わってくるけど、
うんうん、
意外とおじさんなところとか、うんうん、ね、あの見た目じゃちょっとあの髪型がちょっと若々しい髪型しちゃってるから、
うんうん、
結構パッと見なんか40代っていう風には、まあ、言われてみればそうも見えるなぐらいじゃないですか。春日って、
ね、あの桐生ちゃんに比べたら若そうなイメージあるよね。
うんうん、
実際はそんなに離れてないのかな。そう
そうそうそう、多分そんな離れてないんじゃないかな、
気がするよね。
うん、キリちゃんの方が上だろうけど、まあでもまあね、だいぶ、まあ、
チャラいからね、キャラクター雰囲気がね、
キャラがね、そうそうそうそうそう、うん、だからなんか、え、こいつに、こいつが主人公に今後なっていくのかっていうのを、うん、外伝だけもし仮にやった人がいるのであれば、うん、なんかこうちょっと違和感を覚えちゃってもしょうがないのかなっていう感じはありますけど ね、ま
あ、ね、セブン本編であったイベントは外伝の方ではなんか描かれてなかったからさ、
う
ん、
まあまあまあ、そうですね。
あの、キリュウちゃんと、春日が、うん、まあ、開口するというか、う
ん、ああ、その、うん、まあ、
イチャイチャするシーンがあるじゃないですか。
そうですね。この先に通りたければ俺を倒していけみたいな、
そうそうそう。
シーンが、はい。 二、ね、人の竜が戦うシーンがありましたね。
そことかはバッサリ言ってたからさ、うん、いやそこいいところだけど、うんうん、まあでもセブンでやったしな確かになみたいな、
うん
まあ、そしてアクションパートでキリュウちゃんで、うんうん、カスガをボコボコにするのもおかしいしなみたいなね
まあねバッサリ言ってたというよりは確かあれって時間軸的にはあれなんじゃないですか、だから外伝が終わった後の話なんじゃないですか。
あ、終わった後だっけ。
そ多分そうだったんじゃないかな。
ああ、もしかしたらそうかもね、確かに。
うん。
でもなんか一瞬なんかそんなことあったよねみたいな風のカット一瞬ありませんでしたかね、でも。
あったっけな。
まあ、なんか見たような気がする。多分なんかすっ飛ばされてる人もおっちゃったような気がするんだけど。いやもしかしたらエンディングとかにこうちらっとねこういうことあったよね。
ああ、もしかしたらそれはそうかもしれないしね。うん、そのまあちょっとまあこれネタバレになっちゃいますけど、外伝のね終わりの方では、うん、そのエイトの舞台であるそのハワイのところにもうたどり着いた、うん、その多分エイトの冒頭につながるであろう時間軸的にはね、
うんうん
うん、あのもう髪の色も白くなってる、
はいはい、トレーラーとか見えてるね、はい、
そうそうそう、キリュウちゃんのムービーが流れるんで、うん、あもうエイトの最初の部分の時間なんだっていうのが分かるんですけど、うん、ってことはだからそこにたどり着くまでのなんかちょっと回想シーンみたいな感じでもしかしたらね、
うんうんうん、
春日と
あった
あのやるぞっていう、うんうん、あのドラクエチックな演出がなされたね、あのドラゴンに挑むなんか騎士の格好をした春日みたいなあのシーンのね、
うんうんうん、
あったかもしれないです、もしかしたらね。
そうだね、確かにそうかもしれない、うん、
やっぱ僕らの感覚からするとね、あれこそなんかこう、
うん、
本当に主人公交代を納得させるダメ押しみたいな感じがあったじゃないですか
あそこはね激アツでしたよね、
うん、まあまあだから逆にちょっとなんていうか、あ、エイトにもキリュウちゃん出るんだみたいな感じではありました。
確かにね、最初聞いた時に、
うん、あんだけ綺麗にやってそれでも一応ダブル主人公みたいな感じにするんだみたいな、
うん、まあなかなか外し、まあ、外すの忍びない感じはまああるはあるんでしょうね。
まあそうでしょうね。
うん、
まあ、いずれにしてもでもまあ楽しみですね。
そうですね、どういう話になるのかとかね、
うん、
うん、確かに確か
に、うんうんうん、
あとは最近で言えば、
はい、
というかこの2人といえば
この2人
ストローク
あーストリートファイター6、実はあの密かに、うん、あのもう過去の話ですけど昨年、
うん、
2023年の秋頃から、
うんうん、
年内にマスターとか行けたらあのストロークのその
ランク
マッチ、ね、はい、ランクマッチシステムで、うん、マスターランクとか行けたら嬉しいなみたいなこうぼんやりとしたね目標というか、
わからない人に説明すると、
はいはい、
あの天井界ですよね
天井界
いや、それまではこう階段がちゃんと組んであってこう、
まあまあそう
っすね、階段をねこう一歩ずつ登っていけるようにこうずっとこう、そうね、ストロークがね、うんうんうんうん、こう、うん、階段上になって
お膳立てというかね、
お膳立てしてきて、こう、そこを我々は登っていって、まあ俺なんかは登ってる途中なんだけど、それを一番上まで登っていくと急に天井界がすごい開けてて、そこでみんな殴り合ってるみたいな。
そうですね。
そうそう、
確かに、
まあ、ひとまずの一番上みたいな。
そうですね。だからまあそこにまでたどり着ければ、まあ僕はストリートファイター6をなんかこう一通り遊んだなみたいな気持ちになれるかなみたいな感覚だったんですよね、
うん
まあ、だからそのやっぱ終わりがないじゃないですか言うて、
うんうんうん
ね、ストリートファイター、まあまあ、格ゲーなんていうものはね、うん
まあ、修行ですか、
ね、だからまあ別に、うん、いつまでやってもそれは自由なんですけれども、
うんうん、
なんかこうく仮に区切りをつけるとしたらその、まあ、マスターランクに行けたら嬉しいなっていうのと、
うんうん
まあ、それが仮に年内に行けたらまあいい区切りだなとかって思いながらやってたんですけど、うんうん、ダイヤ、まあ、ランク的にはブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナ、ダイヤ、マスターなんですよね。
やってきたね。
で、プラチナぐらいの時になんかそんなことぼんやり考えてて、
うんうん、
確かそれがどれぐらい秋ぐらいだったと思うんですよね、プラチナだったのって、
うんうんうん、
確か2人でなんか大会なんか出ようみたいなことを言ってた時ぐらい、
ビーストカップに出た時ぐらい
か、そうそうそうそうそうそうそう、うんうん、でその後ダイヤになって、
うんうん、
でダイヤ2でずっと沼ってたんですよね、
はいはいはいはい、割と俺よりも先にダイヤ2に上がってって感じでしたね、
うん、でもずっとダイヤ2、
うんうん、しばらく
ね、まあ、で僕はそれまでそのやっぱモダンシステムに甘えてというか、
うんうん、
モダンシステムのやっぱこう出来がいいんで、
うん、
アシストコンボっていうのがあるんですよね、ボタンシステム、システムには、うん、まあ、人によってボタン配置は違うと思うんですけど、僕の場合は R2、まあ、多分これデフォルトかな、うん、R2 のコントローラーのね、 R2 を押したまま、うん、こう弱攻撃ボタンとか中攻撃ボタンを連打するだけで、うん、それがコンボとしてこうつながってくれるみたいなね、まあ、決してそれが強いというわけではないんだけど、うん、コンボが簡単にできちゃうみたいな、そういうの
を、
そう
ね、基本的なコンボをやってくれるみたいな、
そうそうそうそう、うん、しかも僕が使ってるチュンリーは比較的そのアシストコンボが弱いとされているこうキャラクターで、あんまりこう僕が心の師と仰ぐハイタニさんというね、かつて格ゲー御神と呼ばれた今となってはモダンの星みたいな人なんですけど、モダンで全部のキャラマスターに速攻で行った人なんですけどね、まあ、それはいいんですが、その人がまあメインでモダンチュンリー使ってて、うんうん、その人をこうやっぱ見ちゃうじゃないですか、どんな動きしてんのかなって、うんうんうん、はいはい、でその人がこうチュンリーを解説してる時に、チュンリーはねモダンだとね難しいんですよって、うん、その明らかにアシストコンボが弱いって言ってたから、うんうん、僕はこのアシストコンボに頼ってる限りマスターに行けないだろうなと思って、うんうんうん、そのダイヤ2で沼ってた時に僕はあコンボをとうとう僕は練習というものをしなきゃいけないんだと思って
そうね、今まで練習したくないって言ってたもんね、
そう練習ずっとただランクマッチを、ね、ちょっと時間が空いた30分とかで、うんうん、あ今ランクマッチやっちゃってやろうって言って、うんうん、でそれでポイントが浮いたり沈んだり浮いたり沈んだりをずっと繰り返してたけど、うんうんうんうん、まあコンボ覚えるかと思ってそこからまあちょっとずつちょっとずつこうトレーニングモードでやっていって、そうそう
そ
う、
いつだかなんか俺がストローク入ったらダンさんがトレーニングモードに入ってるのが見えて、
うん、
フレンドになってんかね、
そう
あダンさんがトレーニングしとると思って、でその後気づいたらダイヤ星さんになってやがんなええって効き目すごーっと思って、
いやだからね、いやでもね面白いことに、
うん、
特にダイヤ星さんに上がった時なんか、うん、実戦でほとんど出せないんですよコンボなんか、
はいはいはい、
トレモだったらいくらでも出せるんですよ、うん、その最初に覚えたコンボまだねコンボらしいコンボなんか1個か2個しかちゃんと覚えられてないんだけど、うんうんうん、それを実戦で出す前の段階があまりにも 長すぎるというか、
うんうんうん、
実際に使えるようになるまでが大変すぎる、うん、これやっぱ格ゲーの上位の人たちって本当にすごいんだなって思いました、
はい、そうだね、
すごい実感しました、だって指が本当に追いつかなくて、でこう練習してるとやっぱね僕コントローラーでやってるから特に左手の親指が、うん、僕十字キーで移動を操作してるんですけど、うんうん、どんどん左手の親指の付け根の筋肉がちょっとずつ発達してるのが分かるんですよ。
筋肉
ね、右手と、そう、右手と比べたらちょっと左手の親指の付け根ちょっと膨らんでて大きいんですよね、今。
それ豆とかじゃないの？
いや、違うんですよ。
筋肉。
だから、当たってるのは親指そのものなんで。うん、それも親指はもう目、がっちり豆ですよ、今。豆あるんだけど、うん、その筋肉、その付け根の部分、うん、手のひらの部分というか。
うんうん、
がちょっと膨らんでて、うん、おいおいって。で、その日のコンディションが分かるようになってきたんですよ、手のコンディションが。それまで別にゲームするのに手のコンディションとかそんなに意識してなかったんだけど、うん、あ、これはちょっと今日は違うな、みたいな。その左手の親指の動き具合とかが、
はいはいはい
はい、これはちょっと一日寝かそうみたいな、今日はストロークやめとこうみたいな。
でもちょっと俺ストロークじゃないけど俺ビートセーバーでそれあるわ。
ああ
今日なんかあれだな、見えねえなとかさ、ストローク見えねえなみたいなさ、切れ、うまく切れねえなみたいな、
やったらあるある
みたいな、今日ダメだなみたいな、あるある、そう。そんな感じ、ね、
そう。でそれをなんかこうやってるとしばらくしたらダメな日があんまりなくなってくるんですよ。
へえ、まあでもそういうもんか。
そのコンボが、うん、そのあと無駄な連打とかが減ってくるんですよ、どんどんどんどん、
はいはいはいは
い、無駄な動きが減ってって、うんうん、無意識にそのどのタイミングでどのコンボを入力すればいいのかみたいなのが、うん、こう指に染み込んでくるというか、
うん、
でそれができるようになってやっと実戦でちょっとちょっとずつちょっとずつ使えるようになってきたかなみたいな、
うんうん
うん、もうむしろそれまでは コンボを出したいがために下手にこう立ち回ってそれでやられるみたいなのがほとんどで、そうそうそうそう。
テトリスで T スピン出そうと思ってやってるけど余計こうなんかうまくできなくてこうグダグダになって自滅するみたいなね、
そういうやつ。うん、そうそうそうそう。でもその結局これを多分通り越さないとこの上にはいけないんだっていうのがなんか分かりやすくそこにあって、一個のコンボを覚えたからダイヤさんに行けたというよりは、
うんうん、
なんかその頑張りがあったから、うん、なんかねそのランクマに対してのモチベーションが結構高かったですね、その、
うんうんうん、
対戦でコンボを出したいという欲、
はいはいはい、
でなんかこう勝ててた気がします。で、うんうん、ダイヤさんに上がったら、うん、その後は結構ポンポンポンポンとこう行って、
うん、
まあ、無事年末にマスターになりまして、
ね、入ったらしいです、はい、なんか年末30日ぐらいにダイヤ星5になってて見かけて、うん、おこれは年内行っちゃうんじゃないなんて冗談で言ってたら本当に行っちゃってて、おーみたいない
や
マジかってなって、
でもマスターに入った途端もうマスターランクっていうまた別のポイントシステムがあるんですけど、
うん、
もうダダ落ちですよ、みんな強い強い
そこはもう修羅の世界なんでしょ、もう完全に相手から奪い奪われの世界なんでしょ、
う
ん、
そう、それまではねあのポイントがあの勝ったり負けたりがこう続けば、うんうん、半々ぐらいだったら逆にポイントがもらえる、あの漏れるような、
そうだね、勝った時のポイントの方が負けた時よりちょっとだけ多くなってるんだよね、
そうそうそう、
あと連続で勝つとちょっとあの倍率がかかったりとかするみたいなね、
そうですね、
うんうん、
まあ、そういうこうちょっと優しいシステムだったのが、うんうん、マスターランクになったら完全にポイントの絶対数は変わらず、
うんうん、
こう相手から奪うみたいな感じになって、
うんうんうん、
まあもういい餌になりましたよ僕は
真実のランクが見えてくる感じになった
んですね、そうそうそうそう、うんうん、1500から始まるんですけど今は多分1200とかまで、うん、ガーンと下がって1200あたりをずっとうろちょろしてます。
プロとかだともう2000いくつとかそんぐらいだっけ？
そうですね、2000とかでもセミプロぐらいじゃないですか今は、
うんうんうん、
一番高くて2300とか、はい、
なんか数字だけ聞くとなんか遠いのか近いのか全然わかんねえな。なんか全体図が見えてないからまあでもその間は相当なこうね、うん、地味毛量が、
うん、でも逆に言えばですよ、なんか今苦労してマスターまで上がったみたいな風にもしかしたら聞こえてる人もいるかもしれないですけど、
うんうん、
全然違いますからね、あの、うん、僕がモダン、あ、まず格ゲーそのものを初めてと言っていいぐらいのレベルでやってる、うんうん、でモダンで、まあ、まあ簡単に言えば楽してコンボが出せてるとかね、
はいはい、
そういうような環境の中でちゃんとしたコンボを一個ちゃんと覚えたっていう程度でマスターに行けてるから、
うん、
やっぱだいぶ前の放送でも言いましたけど、うん、マスターまでがチュートリアルっていうのは本当だなって思いました。
そうだと思う。さっき言ったけど、うん、本当にね階段がちゃんとあったんだなって思うよね。そこまでは。
ああ、そう本当だって思いましたもん。
う
ん、
マスター行ったらもう完全にこう、うん、ファイティンググラウンドですよまさに。
そうファイティンググラウンド。
やり合ってください。はいどうぞっていう感じです。それまではちゃんと俺はマスターまで誘導されてたんだわみたいな。
そう正直なんかプラチナからダイヤになった時に、うん、まあ中級者ぐらいって言ってもいいのかなとかって僕は思ってたんですよ。なんかこう、
うん、
心の中で、まあ、ダイヤ対っつったらまあ中級者ぐらいかなみたいな感じで思ってたけど、うん、全然。
いやね、別にマスターに入ったところで、うん、初心者卒業おめでとうみたいな感じってことでしょ、
うん、これからは一人のああ自分の足で歩いてねみたいな感じで、はあ、今まで補助輪ついてたみたいな
見えないけど補助輪がついてたんだ
そうそうそうそう
包まれてた私みたいな
そう本当そんな感じですね
いやでもいいじゃないですか、うん、ひとまずマスターまで行ったんだと思ってモダンでね、でもちゃんとモダンで行けんだみたいな実感もあるよね。
うん、で実際マスターランク行っても、まあ、圧倒的にもちろんあのクラシックの人が多いですけど、
うん、
全然あのモダンの人も全然いっぱいいますんで、
うん、
あのもしね、まあ、まだなんか、ね、ストリートファイター6気になってるけど買ってないよ、自分でも楽しめるのかなっていう人がいたら、
うん、
格ゲー全然やってなかった僕でも、
うん、
まあ、あのすごく簡単にというか、まあ別に熱中してずっと一日何時間もずっとやり続けてるとかっていうわけじゃなく、
うんうん、
マスターまで、まあ、いけてるし、
うんうん
うん、で何よりねあの発売当初と比べて圧倒的に情報量が多いから今は、
そうだね、
うん、 それぞれのキャラクターの対策とか、はいはい、そのこのキャラだったらこのコンボを覚えたらいいみたいなのがもういくらでも情報が落ちてるんで、
う
ん、
でもそれで言うとさ、ダルシムはさその対策の情報めちゃくちゃあるのにさダルシム の, その扱いの情報の少なさよってめちゃ思うんだけど YouTube とかでさダルシムみたいなのストロークとかで検索してもまあ少ないよなんか
そりゃ確かにそうかも。だってまあまず基本的にそれをやってくれる人ってのがやっぱプロの人だったりだとかストリーマーの人とかだけどほとんど今いないもんね。
しかもモダンのダルシムなんかもう
確かにね。
でもモダンダルシムでマスター行きたいんだよもうこうなったら行きたいんだよって思ってダンさんがそこかマスター行ったのかと思って俺も頑張ってたら、うんうん、今日ねあのダイヤ3まで星3まで行きまして、
お
あとダイヤ星4と5を超えれば晴れてマスターになるんかどうなんだろうかと思ってね。
いやもうだからもうあのこの間僕と春さんとで、まあ、ちょっと対戦やったんですけど、はい、なぜかマスターに上がった僕の方が50% ぐらい半分ぐらいの勝ち星で春さんにあのボコボコにされてるっていうね。
なんでっていやなんかどうやらダンさんの新しくコンボっていうか動き方を変えたのにちょうど俺の動きが刺さってるようで
そうそう、いや もちろんそのハルさんもねあのうん、うん、だいぶこう動きが進化してて、
ああ、そう
ね、全然違うコンボとかを入れ込んできてて、
うんうん、
もうやっぱ初見で全然対応できないというか、
うんうん
うんうん、あとは僕の手癖が全然こう収まってくれないというか
そうだ、ね、コンボが途中で切れちゃうみたいなのめっちゃ言ってたも
ん。そう、あとコントローラーがなんかたまに効かなくてチュンリーがフッて止まるみたいなねい
やあれはちょっとなんとかしてくれよ1試合に1回ぐらいなんか 2,3 秒切れる、
必ずフッて止まるんですよ
ああまた動かなくなっちゃった。
いいんですけど
逆にこっち気使っちゃうみたいな、
うん、まあまあまあまあ、
だから、あそこでマスターのダンサーに結構なんか勝率で勝てたからこれ俺マスターいけんじゃないのと思って今ちょっと調子に乗って、
実際ね本当にねあのダイヤでやってた時よりも弱いマスター隊の人っていっぱいいるなって感じてるし今僕は、
うんうんうん
うん、単純になんか人と人との相性とかっていうのは大きいと思いますね、うんうん、
まあまあそれはね、うんうん、常にねあるよね。もう誰しもが対策されてる、うん、されてないでめちゃくちゃ違ったりする根本的に
あ
った
り、まあ間違いないでしょうね僕も未だにジェイミーっていうねあの中国拳法と、はいはいはい、あのブレイクダンスを、ね、そうあの織り込んだあのいけすかないキャラクターがいるんですけど、うん、俺はイケメンだみたいな顔してる、ね、イケメンキャラがいるんですけどあいつの攻めをどうやって切り返していいか僕はもう一切分かんないからやられっぱなしですもん。
いやそうねいやまあ別にジェミーに限んないんだけどキャミーとかも、まあね、いやどこでどうしたらいいみたいな、いや
そうキャミーもジュリーもリリーもでそういうモードに入った時の、うん、マリーザなんかもう一発ですからね。もうあのまだジュリーとかキャミーとかだったらはいはい、はい、一撃一撃のダメージが低いからいいけどあの人やばいじゃないですか。
開幕ワンコンボでライフ半分ぐらい持ってくる
いや一回のコンボで SS3 ぐらいの火力出すから
おかしく
もうどうしようもないよね。ちょっと捕まったらね
下手なパンチ一発もらったらそのままこうずっとコンボつながってくるみたいな。
うん、
ひどくない
。いやまあ確かにその筋力だったらすごそうだなとは思うけど、
まあまあパワーキャラですからな。もうダルシムはいかにこう変に捕まらないようにこうずっと手を前に出して伸ばして近づかせないようにするか
みたいな。いやもう本当にまあダルシムでぜひね、マスターになってほしいですね。
最近やっとあの相手の対空潰しを
ヨ
ガアーチっていう上にポイって火を投げるやつがあるんですけど、あれで前は対空を割とやってたんですけど、それじゃなくて相手のジャンプに合わせて、てか相手のジャンプを見てから自分もジャンプした直後に伸ばす腕をこうニュッて伸ばして当てるっていう、で当てた直後だけキャンセルが効くんでニュッて伸ばして当ててワープして近くに行ってドーンってやるみたいな、
うん、
それでなんとかマスターへの道を切り開きたい。
大丈夫、それがもうその武器だけでいい。でそれが対応されちゃう相手だったらもう諦めればいいそのあこれもしょうがないって言って
そうね、それでなんとか、うん、マスターまでは食い込みたいなみたいな、
うん、 あれだって例えばじゃあそのチュンリー、うん、モダンチュンリーで僕がやってたから、
うんうん、
1回だけ それに反撃することができた。
あ、最後の
僕と、ね、うん、そうハルさんとでやった時に、うん、なんだそのコンボはっつって、
うんうん、
ここのタイミングで、ね、転生客で反撃できんじゃないかって言って、うんうん、何回もやってダメだったけどなんとか最後1回反撃できたけど、
うん、
あれモダンだからできただけで
逆
あの反応速度でそう対空出すってなったら昇竜拳にしても、
うん、
あのましてやクラシックチュンリーのね転生客なんてもう下下 K ですから、
うん、
K っていうのはまあ蹴りか、まあ、キックですね、はいはい、で昇竜拳なんてねもう皆さん知ってる昇竜拳のコマンドあれをこう瞬時にやっぱ入れないといけないってなると、
うん、ハードルが
高い普通の対空よりもなんか難しい気がするからね、
そうね、うん、状況がしかも結構素早く変わる状態で出さないといけない、対空出さないといけない、
うん、そうそうそう、うん、初めて見るコンボでね、だから知らない人がほとんどだと思うんで、多分あれであれ一本で多分マスターいけますよ
マジかよ、うん、みんなダルシム楽だよいやでもダルシムはコンボキャラではないから俺は楽だなと思ってるのよ、そこまでコンボ、
ね、
コンボそもそもコンボ続くコンボがあんまりない、
なるほどね、そのだから難しい連携を覚えたりとかっていう、
どちらかっていうとなんかその場に対する対処をいろいろ覚えた方がいいというか、
まあ、立ち回りみたいなね、
あとドリルの使い方とかね
うん
覚えたらいいっていう感じのキャラクターではあるから、なんか割と俺はあのキャラクター性が嫌にならなければなんか初心者でも使いやすいキャラなんだろうなと思いつつも、でもダルシム使うと他のキャラに移れなくなるっていう弊害がめちゃくちゃあるんで覚悟は必要ってすげえ思う。
そうですね、そのダルシムで得た経験値が他のキャラで生きづらいっていうのがやっぱ、
いや全く生きない、生きない、なんならジャンプした時にワープ使いたくなっちゃうからね他のキャラ。
ああ、なるほどね
今ワープしようとしてた、
うん
なるから、ね、
分かるわ、
うんうんうん、そうだからちょっとそういう意味では覚悟は必要かも
しれない。なるほどね、だからそう考えると複数キャラ使ってるプロの人とかやっぱすごいなと思いますしね、
うん、すごいね、もう頭の中がちょっと作りが違うっていう感じですしね、
うんうんうんうん、まあまあまたね、あの今年もストリートファイター6いろんなコンテンツがね、
うんうん、
多分リリースされますんで、まあ、それを楽しんでいければなと思います。
豪気も来ますしね、
そうですね、エド、そしてその次に豪気ですね、
うんうん、
まあ、そこからまたどんどんね、多分新キャラ新キャラってどんどん出していくんでしょうけど、
2年目の追加キャラみたいなのもまた発表されたりとかするんでしょうしね、楽しみですね、
うんうんうん、はい、
はい、じゃあまあオープニングこんなところにして、ではそろそろ本編いきましょうか。
はい、
今回はまあリメイクゲームということで、
はい、
はい、ちょっと喋っていきたいと思いますんで、じゃあそれじゃあ本編の方いきたいと思います。
はい、
はい、本編です。
はい、リメイク作品、
はい、はい、もうなんとかということで、
はい、
まああれですね、昨今、
うん、
割とリメイクが多いなっていうゲーム業界ではあるじゃないですか、
うんうん、そうですね、うん、実際のその作品の話をする前に、うん、その、うんうん、どうですか、なんかこう、はいはい、賛否あるように僕は思えるんですよ、リメイク作品が多いというこの状況、
はいはいはい、
うんうん、そのハルさん的には、うん、それをどう思います？
でもなんか作る側の気持ちはすごい分かるというか、うん、そこに行っちゃう、まあ安易に行っちゃうのはちょっとあれかもしれないけど、
うんうん、
単純にそのそれこそ古めのゲーム、オールドゲーム的なさ、
うん、
ものの良さ自体はそんなに変わらないわけじゃない今でも。
そうですね、う
ん、だからそれをまあ生かして、でなおかつ今でも遊べる状態にリファインするみたいなイメージなわけじゃん、
うんうんうん、
リメイクゲームって基本は、
うんうん、
だそう考えるとまあ悪いことではないんじゃないというのが基本ではあるけどね。
まあそうですね、まあ僕も基本的には全然ウェルカムな感じなんですけど、
うんうんうんうん、
まあなんていうかしょうがないよねって思いますね、とにかくあの別にゲームに限らず、例えば、うんうん、 アニメとかも、うん、それこそちょっと前にねこの番組でも話題に上がった、うん、大の大冒険のね、
はいはいはい、
ねアニメ自体がリメイクされてたりだとか、うん、他の作品とかでもあるじゃないですか、
うん、
でこうあ今の時期になってそれ実写版の映画作るんだとかね、
うん、
あったりすると思うんですけど、やっぱそれって基本的にはその当初それを作品を青春時代に自分のこうなんかこう一つのバイブルとしてこう読んでたりだとか受け取ってた作品として受け取ってた世代がそれこそ僕らみたいに30代とか40代とかである程度お金を自由にこう使えるような社会人になってってなったらそりゃでかい市場だよねって思うし、うん、やっぱ思い出補正がかかって期待しちゃうというか、
うんうん
うん、面白がっちゃうみたいなところは大いにあるし、で特にゲームっていう観点で言うと、
うん、
ゲームっていうものができてまだまだ年数が浅いというか、
うんうん
うん、だからやっとその過去の名作と呼ばれたものたちが、
うん、
そのリメイクできる時期にやっと来てるみたいな感じ、
それはそう
だと思うんですよ。
一周回った感というかね、
うんうんうん、
あんまり近いタイミングでリメイク出してもやっぱりなんか、
うん、
まあ前のでよかったみたいなさ、
うん、まあよくわかんないってことになっちゃいますからね。
わけじゃない、
うんうん、一時期そのリマスターがめちゃくちゃ出てた時期があったけど、あれは
PS2 とかのね、
そうハイビジョン仕様にするとかね、
うん、
そういうのでそのリマスターにするっていうのはなんちゃらかんちゃら HD とかね、
うんうん、
HD リマスター版みたいな感じでこうめちゃくちゃ出てた時期は、うんうんうん、まあ、あれはそのハード面の話とかで、
そうだね、
うん、あったんで、まあ、それとはまた違ってるじゃないですか、ここ数年のリメイクだったり、もしくはリブートブームというか、リブートの流れみたいなものっていうのは。
そうだね。まあ、リブートに関してはまたちょっとリメイクと違うかなっていう。
ちょっと違う、うん、そう違いますよ。
ちょっと扱いは難しいんだけど、今回は多分雑に話しますけど。
まあまあまあ。
もしかしたらリブートの話もしてるかもしれないし。
まあまあそうね。まあでも僕らの中では、リメイクとリブートは別なものっていうのを認識はちゃんとしてます
ね。一応ね、してはいるんだけど、まあもしかしたらその辺ちょっと話食い込むかもなっていう。
まあまあでも食い、まあ、その。
食い込む場合があるね、今回はね。
うんうん。
うんうん、
じゃあ、RE シリーズ、は、バッチリリメイクだけど、
うん、
ね、ファイナルファンタジー7はどうなんですかみたいな感じになると、うーんってなっちゃうから、僕らとしてはね。
ファイナルファンタジー7の話する
それも後編の方に、後の方に持っていきましょう。
でも、あれだよね、リメイクやる意味としてあるのはさ、やっぱりでもコストは完全な新作作るよりは安いんでしょっていう気はするんですよね。
いや、そこがね、いや、実際に僕はそのね、別にゲームのデベロッパーの会社に勤めたことが一切ないので、
わかんないけどね。
全くわかんないんですけど、でも、
シナリオとかっていうのはだって、それこそある程度は流用できるわけじゃない。
いや、でもですよ。じゃあ、その、漫画をアニメ化するのって、話の流れは変わんないわけじゃないですか。だけど、脚本がついたりするわけですよ。それはやっぱり最適化するためですよ。どこを切って、どうのセリフを言わせるかとかね、
うんうん。
で、このシーンに何秒使うかみたいなところをやっぱり最適化するためにアニメ化の脚本がされるわけですよ。
うんうん、
その漫画のセリフをそのまま、まあ、全部使うわけじゃないっていうこと
なんですね。まあもちろんね。見直すみたいな部分はまあ往々にしてあるだろうし、そのリメイクの中身にもよるしね。完全にもう、
まあね、
結構ガラッと全般的に見直すみたいなリメイクだったら確かにそんな、そのシナリオ面みたいなところもそんな変わらんし、システムはなんか元のやつ気にしながら新しくしないとな、みたいなやつも逆にめんどくせえみたいなことになりかねないしっていうのは、わかるはわかるんだけどね。でもなんかその、ゲーム内に出てくる要素みたいなのは一応引き継げるから、どうなの？安いのかなとか思わんでもないんだけど。
作る上でのやっぱメリットっていうのは、ある程度売れるのは確定してるっていうことでしょうね。
まあ、ネームバリューだったりとかね。
そうですね。
その過去作知ってる人が買ってくれるみたいなね。
うん、
それは確かに、それは。
新規 IP の方がよっぽどやっぱりどうしてもチャレンジングにはなりますけど。
でも反面だよね。
うん、そうそうそうそう。
反面、前にものがあるし、そのネームバリューを生かすんだったらその名作って呼ばれてるようなやつをやった方がいいんだけど、やって、あれって言われちゃうと、そのネームバリューも傷つけかねないっていう、このモロハの剣というか。
そうなんです
よ、ね。危ない橋というか、みたいなところもあるんだろうなという。
大いにあるし、うん、やっぱドラクエのシリーズのファンとしては、やっぱドラクエってこう結構リメイクされてるんですよね。
うん、そうだね。まあもう古いから、
ね。それぞれのタイトルが。ね、うんうん。で、それは、その、このハードでも出したいっていうだけで多分リメイクしてると僕は思ってるんですけど、まあもちろんね、最初はファミコンだったのが、うん、ファミコンのドラクエ1とか2とか3だったのが、スーパーファミコンでも出てるよ。
というか、あれは移植になるから、まあリメイクでいいのかな。
いや、完全にリメイクですね。移植ではないですね。もう全くグラフィックも違うし、システムも、うん、違ったりとかしてるんで、うんまあまあそこら辺から、まあ始まり、もちろんプレイステーション、
うんうんうん、
初代プレイステーションも、はいはいはい、いくつかリメイクとして出たし、プレイステーション2も出たし、うんうん、DS もあったし、まあ果ては、スマホに。
その辺は微妙に移植だったりはすんのか。
ああ、それは移植のやつはあります。
DS あたりは移植だった。
移植ですね。うん、はい。あと、スマホの前の、いわゆるガラケー時代にも、ドラクエ1、2とか、出てましたから、
ありそう。
携帯版みたいなのが、まあ、あったんで、なんか、すごいなと思いました。あの時、僕の夢が叶ったみたいな。
いや、でも確かに、なんかその時代は、スクエニはめちゃくちゃやってた印象あるね、なんかね。それこそ、ワンダーズワンに移植とかさ、してたりとかもしてたでしょ。
ああ、そうですね。
FF とか
ね。で、その、だから、携帯機と呼ばれるものが、もちろんゲームボーイとかね、いろいろこう、ゲームボーイから始まっていろんなこうね、携帯機がありましたけど、その、ドラクエを、こうね、RPG をやりたいんだっていうのが、携帯でできちゃうっていうのが、ものすごく僕は興奮しましたね。うん。で、まあ結局、その、僕が今の話で何が言いたいかっていうと、僕はやっぱりドラクエいっぱいリメイクされてる中で、その、なんでこんな調整にしたんだって思うことは、やっぱ多々あったし、
うんうんうん、
逆に、その、ドラクエ3、1、2、3は、ロトシリーズはリメイクから入ってるんですよ、僕は。
ああ、はいはいはい。まあ、あるよね。
そう、そうすると、そのオリジナルの、その、1、2、3は、やっぱりどうしても操作性の問題だったりとか、で、しんどいんですよ、ね、単純に。でも多分そのもっと僕よりも上年上の方々からすると、うんうん、オリジナルをもともとやってた方からするとなんか3はそりゃグラフィックは綺麗になってるかもしれないけど、
うんうん、
もっと荒いドット絵のこっちの方が味があるよねみたいな感じもあったりとかするだろうし、うんうん、なんでここなんでロンダルキアに向かうところのあの2のねロンダルキアに向かうところのあの洞窟の中こんなに簡単になってんのみたいな、
うんうん。
ドラゴンクエスト2はもう、そのロンダルキアに向かうところでも、すごい、ボスよりも強い雑魚敵がたくさん出てくるみたいなところなんで、
うんうんうん、
オリジナル版ではね。
らしいよね。
うん。そういう部分が、まあ、調整されて、難しくなくなってる、簡単になってる、みたいなものが、やっぱ残念ポイントになったりとかするわけじゃないですか。
まあ、やったことある人からするとね。
そうそうそうそうそう。うん、でも、本来ゲームとしては、それって本当はバグだったりだとか、うん、調整ミスだったりだとか、したものが。
する時間がなかったとかね。よく言う。
そうそうそうそう。プレイとしての、いい思い出になってて、
うんうん、
ありゃいい作品だったねとか、あそこで大変だったね、みたいなところが、その、ブラッシュアップされてなくなってるっていうのは、うん、当然じゃ当然なんだけど、でも求められてたものかっていうと、どうなんだろうなーみたいな感じがあるんですよね。
そこはもうリメイクは常につきまとうよね。
そう。でもじゃあリメイクっていうものが何のために作られるのかっていうのが、結構その多分作ってる会社とか、その作品によって結構違うなーって僕はすごく感じてて。
ね、
そう。それが最初に言った、うん、その、解雇の人たち、要するにこう過去に作品をそれを楽しんでた人たちが、うんうん、あれのリメイク出るんだったらぜひやりたいってやるパターンと、うん、その新規の人たちを取り込むためのリメイクみたいなところ、
うんうんうん、
っていうのと多分二つの意図があると思うんで、
それはね全く同じことを俺メモってあってね、二種類あると思ってて、やったことある作品の再開と、そうそうそう、古くなって遊びにくくなった作品の再来だと思う。
いやー、いい言葉のチョイスしますね。
ちょっとインフレ見た。そうなんですよ。再来と再来。
いや、だから、その、リメイク作品としていいなって僕が感じるものは、うん、ちゃんとそこを意識して、こう、振り切ってるかどうかなんですよね。
あー、なるほどね。
どっちつかずみたいな感じにすると、うんうんうん、どっちからも、どっちの層からも中途半端な評価になっちゃうというか、
それはあるかも、ね、
感じがするから、うんうん、もう新規を取り入れるために、もうリメイクしましたみたいな感じで、うんうん、もうこんなめんどくさいのは撤廃撤廃みたいな。それの、まだ僕やってないけど、やってないけど、それのもう分かりやすい代表的なものが、うん、多分スーパーマリオ RPG のリメイクだと思います。
ああ、それが、
新規の人に、うんうん、そう、楽しんでもらう。まあもちろん、その昔やってた人も楽しんでほしいっていうのは絶対あると思うんだけど、でも主軸は新規なんだよっていう。
そうか、そうか。まあでもシステムも、
なんじゃないかな
って。思ったよりも手が入ってるような感じだったもんね、うん、話聞く限りはね。うんうんうん、確かに確かに、うん。でも、まあ、それこそ、やったことある人たちがもう一回やるっていう意味でも、
うん、
久しぶりに遊べるわ感をちゃんと出してるっていうね。まあ、そこの辺、任天堂は確かにそっち寄りなのか、まあ、まあ、あの、夢を見る島とかも作ってたでしょ？
そう、そうね。もう、リメイクの中での名作と呼ばれるのはやっぱりね、
うん、
ゼルダの夢を見る島。
うん、あれもね。
あれは素晴らしかったですね。
あ、あれやってるんですか、ナンさん。
ちょっとだけ、あとはもう実況動画でお話しました。
ちょっとだけやったのかい。
ちょっとだけやりました。はい。でも、本当に可愛らしい。だって、もともと、確かあれゲームボーイでしたよね。
俺、ゲームボーイの方だけやってんだ、逆に。
ゲームボーイの方、もう確か僕、昔クリアまで行ったかどうか覚えてないけど、やってた覚えがあって、全然やっぱりグラフィックが違うけど、うん、当時の雰囲気残ってんすよね。
でもあれはなんかでも、やってないから分かんないけど、原作寄せないイメージもあるけど、そうでもないのかね。
原作に寄せてるイメージ、
うんうん、
あ、もうめちゃくちゃ寄せてる、もう。
そんなにブラッシュアップしてないというか、割とそのまま、ビジュアルが変わったように見えるんだけど。
いや、結構もうそうだと思います。
そっちよりなのか。だからスーパーマリオ RPG とかよりもシステム周りには手入れてない感じみたいな。
多分そうじゃないかなと思いますね。う
ん、まあ完成されてるっちゃ完成されてるからな。うん、まあもしかしたらアイテムの装備関係とか違ったりするのかな。そんなことない。
ああ、どうなんだろうな。
だから結構、スタートボタンを押して、こう、アイテム装備し、うん、変えてみたいな感じだったよね。確かにあの頃のゼルダね。
うんうんうん。いや、だから、そうだよ。これだよ、
うん。
今の最新のグラフィックで、当時のこれが遊びたかったんだよっていうタイプのが、うん、その夢を見る島のリメイク。
なおかつ新しい人からすると、なんかゼルダの昔のやつらしいけど、可愛いからちょっと遊びたくなっちゃうな、みたいな、うん。名作だったらしいぞ、みたいな。うん、
あの可愛さ、本当に卑怯だなと思いましたね。
卑怯
いや、すごい、すごいなってやっぱ思いました。
そこがうまいのよね、やっぱ任天堂はね、うん。それやっても許される感じみたいなのあるもんね。
あのボケ感とかもね。
ボケ感。
その、まあ、被写界深度ですよ。
ああ、ね、被写界深度ね。はいはい。手前と奥がね、ボケる。
そうそうそうそうそう、うん、グラフィックのね。なんかこう、ミニチュア感とかね、あれがね、めちゃくちゃ良くて、ただ、動いてるのを見るだけでも、うん、なんかいい気持ちになれるみたいなね、
ちょっと
感覚はありましたね。
昔のやってるから、やりたいはやりたいんだけど、まあでもまあ、やってるしな、みたいな。過去にやってるしな、みたいな。ちょっと難しいとこだよね。割とそんなに変更がないんであれば、まあ、いいかって思わなくもない。いや、他のゲームやる時間。最低までっていうのをどうしても出てきちゃうみたいな、まあまあまあね、
その瞬間に他にやりたいゲームがあるかどうかですよね、結局は。
うん、うん、まあもちろんね。そう、ね、それは別にリメイクだからどうこうっていうのはあんま関係ないじゃないんだけど。
うんうんうんうん。いや、それはわかる。まあ結局僕も今、うん、ラスアスパート1ちょっとだけやって今止まっちゃってますけど、はいはい、結局それ同じ感覚ですもん。
あ、まあね。知ってるは知ってるからなってやつ。
うん、そう、知ってっからなーみたいなので、ちょっと他のを優先しちゃってるっていうのがあるから。
うん、ラスアスパート1もちょっとした、こう、リマスターと言ってるけど、ちょっとしたリメイクみたいな感じのレベルのような気もするけどね。システムはあれも多少。
もう、ラスアスパート1はもう完全なリメイクじゃないですか。
一応名前的に、あ、リマスターってついてないのか、パート1は。
そうですね。ほら、ラスアスリマスターは出てましたよ。確かに PS4 版でね。過去にね。
そうだそうだそうだ。
そう。PS3 でオリジナルが出て、うん、4でリマスターが出て、うん、5かな
で、
う
ん、パート1として改めて出たんだ。
はい。
そうだ。
はい、そうですね。
そうでした。で、今度出るパート2がリマスターってついてんだね。確かね。
そうですね、うん。パート2、そうですね。パート2のリマスターってことですね。
そうか。だからそうだ、ラ
スアス。PS5 に、うん、うん、うん。最適化したってことですね。うん、
そうだよな、うんうん、だから結構やっぱりびっくりはしたよね。もう、だって まだそんなに世代っていうか、発売してからそんな時間経ってなくないですか、ラスアスパートなんて。って思ってたけど。
びっくりしますよね。
うん、思ってたけど、その気が至るや
ん。うん。 そうなんですよね。またあれじゃないですか。うん、あ、そうか、でもそっか、ハルさんはやってないんだな。うん、ウィッチャー3が、
はいはいはい、
そう、リメイク作られてるっていうことで、うん、僕はね、
うん、
もちろんウィッチャー3のリメイクも、うん、それはそれで楽しみですよ。あの渋いかっこいいゲラルトをまた操作して、
うんうん、
ね、いい女たちに囲まれたいみたいな気持ちはあるけど、うんうん、あるけど、続きを教えてくれっていう。
いや、並行でやってんのかな。
3じゃなくて4を出してくれっていう気持ちはめちゃくちゃあります。
どうなんだろうな。アークみたいなもんかもしれないし。
まあ、なるほどね。これで、ちょっと繋いどいて、みたいな。
そうそうそう。
でも、
いや、そんな規模でできるのかっていうのは。
3をね、繋ぎでリメイクするって相当すごいことだと思います。
いや、まあ、そうよね、うん。相当規模でかいゲームだったっぽいもんね。
いや、めちゃくちゃすごい規模だし、うん、そうだな。で、確かに、全然、元のウィッチャー3も、今やっても、全然遜色ないグラフィックだったり、内容だったり、するけど、
う
ん、けど、うんうん、確かに、まあ今の、アクション RPG と比べると、ちょっとやっぱり操作性が独特だったりだとか、
うん、はいはい、
まあ多少なりとやっぱグラフィックが劣るっていうのはやっぱあるから、うん、まあ最新の今の CD プロジェクトレッドが作る、ね、このサイバーパンク2077を経た、
うんうんうん、
ね、CD プロジェクトレッドが作る、ウィッチャー3、確かに、確かにやりたい。
早く出してもらわないとさ、俺みたいなやつだわさ、
うん、
あ、ウィッチャー3、いつかやろうと思ってたけど、あ、リマスター出んだ、じゃあ、それ待とう、みたいな、なるよね。それでいいのかなってちょっと思わなくもないというか。
まあ、確かに、ね。
まあでももう情報出ちゃったら俺今完全にその気ですよ。あんまりその情報知らなかったから今俺か、ああ、そうなんだって思ってるからね、今ね。
まあでももうそれはしょうがないんじゃないですか。
しょうがないっちゃしょうがないよね。
うん、
情報出ちゃった
ら、ね。しょうがない。
まあ、ここからわざわざね、前のウィッチャー3でやってリマスターもやりますも変な話だもんね、確かにね。
うん、変な話。まあ、ウィッチャー3自体が、もう普通に PS4 でできちゃうから、その、
うん、
ってことは PS5 でもできちゃうわけじゃないですか。
うん、うん、
って考えると、その、まあ、それこそラスアスみたいに、その、あれなんか全然現行でできるゲームだったのがまたリメイクですか、うん、みたいな感じに、まあ、聞こえなくもないけど、
うん、
うん、でももうだいぶ前の作品ですからね、言うてね。
ね、どういう、こう気持ちでリメイク作るぞってなるんだろうみたいなのちょっと思うけどね。なんかやっぱり、可愛い我が子を、最新の状態で保っておきたいみたいな感覚とかある
の？どうなんだろうな。その結局誰が決めてるかっていうか、その誰がその企画を、ね、推し進めてるかにもよるんだろうけど、
ね、
うんうんうん、でも気持ちはわかりますよね。
まあ、
ね、ああ前出したあの作品、今の俺だったらこんな感じで作るのにみたいなのは、
それ音楽でめちゃくちゃある。
ね、めっちゃありますよね。
何年もか前に作ったこの曲、うわー、うん、ここへ作り直してみたいなのめっちゃある、
ね。今見たらすっごいなんか稚拙な作りになってんなみたいなのは経験としてやっぱ僕もあるから、その気持ちはわかる。で、また、その、ウィッチャー3だったら、絶対売れるしね。
まあね。
うん。
ね、バリューがすごいからね、今。
うんうん。まあ、うん、確かにサイバーパンク2077で、相当チャレンジングなことをして、
うんうん、
だから、一回安定を挟みたいんじゃないですか。もしかしたらね。
まあでも、結果サイバーパンクも当たってるっぽいけどな。
まあ、もちろん、結果的には大成功ですよ。
どんぐらい費用をかけたのみたいなのも考えると、ちょっと恐ろしい。
ああ、確かにね、総合的な利益で考えるとどうなのか、みたいなところは、あるかもしれないですね。
けど
うん、
ちなみに俺、リメイク作品で、
うん、
まあ、印象深いというか、やっぱこれだなーって思うやつは、ちょこちょこ話してるけど、俺、ワンダと巨像のリメイクが、
いやー、やっぱそうなりますよね。
PS4 のやつですね。
うん、
あれはね、名前にリメイクも何もついてないから、まあ、もしかしたら気づいてない人もいるかもしれない。
ああ、そういう、だから、もともとその、ね、オリジナルのものがあるっていうことを知らないで PS4 のそのリメイク版をやっている人がいる可能性も全然あるってことですよね。
あら、もともとこういうゲームだったんじゃないのみたいな感覚で、もしかしリマスターなんじゃないのって思ってる人もいるかもしれないレベルで、あれはなんか原作のイメージを全然崩さずに、めちゃくちゃリファインされてるというか。
超美麗なグラフィック、うん、
っていう印象だと。俺ももともとその PS2 の時に、やってるし、うん、PS3 のやつも持ってるし、
うん、
PS4 でね、そのリメイクしたやつもやったけど、
うん、
PS4 のやつはたまらんよかったね。なんか元のその、やっぱり、 ね、ちょっとこう動きが重たかったりとかさ、
うんうん、
ゲームとしては最高なんだけど、うんうん、今考えるとやっぱりちょっとやるにはちょっと荷が重いよねっていう感じのワンダーをめちゃくちゃ今の現行機のもう新作ぐらいのクオリティでボンって出してくる、
うん、
リメイクですって言われるのはまあ体験としてはめちゃくちゃ良かったなっていう印象が強い。でもそれはやっぱり、うんやったことある作品との再会系なんだな自分の中ではとは思うよ。
まあまあまあそう
でしょうね。 もちろんあの、
うん、
古くなって
そうですね、その、うんうん、
そのゲームがね古くなってちょっと遊びにくいみたいなのあったかもしれないけど、うんうん、にしてもまあ PS3 とかでも出てたしねみたいなのもあったから、
うん
ま
あ、
よくあそこでこうしっかりリメイクしたなワンダっていうのも思ったりはしたけどね。
いやその僕実際僕は全くあのインストールはしてるけどやってないんですよ。
うんうん。
うん、まあでも大体内容知っちゃってるしなみたいなもうすでに2人の話を聞いてて。
まあさっきのあれだね。うん、夢を見る島と同じ感じだね。
一緒一緒。うん。うんうん、だけどやっぱそのいつかやらねばっていう本当に心の積みゲーみたいな感じになっている作品ではありますね。
ワンダと巨像はね、うん、それこそゼルダのブレワイとかさ、
うんうん、
ピアキンのシリーズとか好きな人はやったら刺さるんじゃないかな。
いやもう多分だけどブレワイピアキンはやっぱりあのワンダと巨像の影響は結構受けてると思いますよ。
うん、と思う。
馬で草原を駆け巡る感じの、
うん、感じというか、
ね、雰囲気作りというかね。
そうそうそう馬で走り回ってるとちょっとカメラ引いてったりとかする感じとかね。
うんうんうん、
似てるなーとか思ったりとか。
うん、
いるよ。でもあれよりもっとこうね、ブレワイの時のこう静かな感じをもっと静かにした感じね。
うんうん、
ワンダーのね、まあ元々の良さをさらにこう映像が綺麗になることでめちゃくちゃ良くなったなって思う。うん、で、まあ元々のゲームはほとんど崩してないのになって思う。だからその元々のゲームの、
うん
まあ、完成度が高かったんだろうなみたいなね。まあそれを、
うん、
多分分かんないように細かいところ修正とかいろいろしてると思うんだけど、システム周りとかもしてるって話は聞くんだけど、うんうん、どこをしてるのか分かんないレベルだったっていう、うんうん、元の方をやってても。
なるほどね。
だからブルーポイントっていう、うん、まあねメーカーがリメイク作ったらしいんですけど、
うんうん、
そこは本当にすごいよね。あの PS5 のデモンズソウルか、うん、デモンズソウル、
うん、ローンチのね。
そう。
うん、あのフロムの宮崎さんがよくできすぎて困るみたいなことを言ってた。
そうそうそう、映像のクオリティ高すぎて、うん、あのエルデンリングのハードル上がって怖いんですけどみたいな言ってたですね。
いやエルデンリングもね別にあのグラフィックの質が低いわけじゃないんだけど、そうそうそうそう、もちろんそのデモンズソウルと比べちゃうとそのリメイクのね、
うん
まあ、ちょっとやっぱ差がかなりあるというか。うん、圧倒的でしたからね。
相当綺麗だったからね。うん、まあまあ、ハードもね、うんうん、まあ一応。
まあまあね、PS4 からね、そう、5に変わってますからね。
デモンズソウルの方は5オンリーだったからね。
うん、うん。
まあ相当、こう、リッチに作れるっていうのもあったんでしょうけど。うんう
ん、いや、だからローンチで、その、あんだけやっぱ出せたのって、やっぱすごいなって思いますよ。その、死にゲーって呼ばれるニッチな、数年前までニッチなジャンルだったのが、うんやっぱね、そのフロムのこの力がやっぱここ数年ですごいメキメキついてきちゃったから、
うんうんうん、
ネームバリューもついたし、
うん、
そこでじゃあ PS5 のローンチに、じゃあデモンズソウルのリメイク出そうみたいな。
うんうん、
だってリメイクですからね、ローンチで。
いや、そうだね、確かにね。
ね。それまでの人気シリーズの新規 IP だったらわかりますよ。あ、新規 IP じゃない、新ナンバリングだったらわかりますけど、うん、ねえ。
うん
リメイク。
いや、そうですよ。で、しかもフロム関わ、ね、ほぼ関わってないっぽいですからね。
すごいですね。
フルポイントすごいですよね。技術力というか、その、リメイクの鮮やかさ。今何やってんだろうなってのはすげえ思うんですけど。
あー、確かにね。
ね、まあリメイクなのか新作なのか分かんないですけどね。
ね、まあリメイク作品における、そのブルーポイントの、その、株が上がるというか信頼感も上がってるし、うんうん、そんなブルーポイントが自作の新規 IP 出しますってなったら、え、どんなの出すのってやっぱ気になっちゃいますね。
なりますね、なりますね。
うん。
信頼度は個人的にはすごい高い。
なるほど。
開発ですよね。
え、ちなみに、あの、デモンズソウルはやられたんでしたっけ？
これやってない。
あ、
うん。やってもいいんだけど、タイミングがなかった。
え、うちのメンバーだったら、小平さんはやっててましたっけ？
デモンズのリメイクはやってないんじゃないかな。
ローンチの時点ではやってない可能性はあるな。
うんうんうん、
そっかそっか。
あの、
やりたいんですよね。
全然やってもいいんだけど、 なかなか時間がなくてっていうレベルかな。
まあね、しばらく僕らほら、あの、エルデンリングで胸焼けしてたから。
いや、まあ、それはそう。うん、で、大体俺、いつだかこう、ブラッドボーンとか手出して結局クリアしてねえからな。うんうん、
ああ、そっかそっかそっかそっか。
まあでも、触りぐらいはちょっとやってもいいのかなとか思わなくもないけど、元のレモンズソウルも俺触ってるっていうかクリアしてるんだよ。
ああ。
そう、俺一番最初にソウルシリーズ、まあ一番最初のソウルシリーズだから最初は最初なんだけど、
うんうんうんうん、
そうそうそう。最初に Xbox360 の頃とかにやってるんで。
ああ、いいっすね。
まあちょっとそういう意味でもちょっと思い出深くはあるのでやってみたいなと思うんだけどね。
実際その、まあ、ちょっとだけ話は変わりますけど、
うん、
そのリメイクしてほしいな、なかなか出ねえなこれっていう自分が好きだったタイトルとかあります？
ね、いやリメイクじゃないかな。でもアーマードコア4とか5はやってほしいんだけど、これリメイクじゃないな、リマスターだな。
あー、なるほどね。まあ単純に移植だったりリマスターだったりっていうことですね、
うん、
それは。あー、それはなんでリメイクじゃないんですか？
え、まあ別に新作作ればって思っちゃうから、こっちはね。
なるほどね。
アーマードコアに関しては。4号のリメイクをやるよかが、そっちはリマスターにして、まあ、新作作ってもらった方が嬉しいかなっていうのがシンプル。
なるほど、ね。
前に単純に続編出てほしいよねみたいなところでも喋ったことあるかもしれないけど、
うんうん、
あの、スクエニさんに天地創造はまだですかと聞きたいところはちょっと。
なるほどね。やっぱその。
スーファミに出たね。
多分90年代前半ぐらいの、
うん
うん、あのあたりの、まあ、ライブアライブもその中の一つだと思うんですけど、
そうですね。
その、うん、単発で出た 名作と呼ばれる RPG みたいなのって、ありますもんね、うん。
当時の割と珍しいぐらい良質なアクションゲームでしたね。あの、エニさん案件でしたけど。
あー、スクさんなるほど、なるほど、なるほど。
案件でしたけどね。
エニクスね。
まあ、アクションゲームだともしかしたらリメイク逆にむずいみたいのもあったりするかもしれないですけどね。
確かにね。
ターンベースの方がリメイクはまあ楽っちゃ楽なのかな。
その作品らしさをとどめつつっていうのが、やっぱアクションの動きとかそのものに結構作品のそのね、アイデンティティって詰まりがちだから。そう考えるとそうかもしれないですね。
HD2D とかでアクションゲームってまだあんま見たことない気がするし、ね、
そうですね。むしろ HD2D でアクションはあんまり向いてないかもしれないですね。もしかしたらね。
かもしれないですね。確かに、うん。だからまあそういうところもあってなのかなとか、勝手に勘ぐったりしなくもないけど、別に HD2D 必須ってわけでもないしなとも思いつつ。
確かに。
でもなんか、当時のドット絵の感じとかやっぱちょっと彷彿としたいよねっていうここのジレンマある。
いや、わかります。いや、だからそのさっきお話ししたそのリメイクって2つの軸があるよねって話したと思うんですけど、その、その中での新規層じゃない方、いわゆるあの当時のあの感じをできるだけそのままに味わいたいんだタイプの、需要を最近満たしてるのはやっぱインディー業界というか、
ああまあそうだ ね、
やっぱそっちの、それこそね、昨年の大活躍したはい、シー・オブ・スターズ、あのあたりに代表されるような、そのまあ言ったらあのヴァンパイア・サバイバーとかもその中の一つに入るのかなと思うんですよね。あのあれを別にグラフィックもっと綺麗にすることは多分全然できると思うんですよ。まあ、ほぼほぼ個人で作ってると思うんで、それは難しいことかもしれないですけど、でもまあ、その企業が、その、今のね、30代、40代、50代をメインに、その昔の感じがいいよねっていうので、そこのターゲットを狙って、そういう狙いで作るんであれば、それなりに綺麗なグラフィックでドット絵で、ぬるぬる動いてみたいなことはいくらでも多分できると思うんだけど、本当の意味で、その当時、実際にそれを、少年時代、そのゲームをプレイしてて、これの今版を俺が作るんじゃって、あの時の面白いやつを俺が作るんじゃってやってるインディーの方々っていうのが、本気出して今頑張ってるみたいな感じが、すごくするというか。
まあ、そうっすね、当時のテイストを生かしたままっていうのは割とインディーがちょっと強いかもしれない
ですね。そうですね。やっぱそれが、
2D.A みたいなの
はね。なんか嬉しいし、ありがたいし、それによって JRPG がちょっとね、再燃している部分はあるじゃないですか、最近はね。で、今の最前線の JRPG はもう、なんかオープンワールドが半分入ってるみたいな部分もあったりとかするから、 やっぱ、うん、じゃあドラクエの最新作にね、ファミコンとかスーパーファミコン時代のドラクエを求めてもしょうがないみたいな感覚はやっぱあるんですよね。
まあ11やってたけどね。
いやもちろんもちろん11は11で、だからもうなんかあれを求めてもしょうがないんですよ。
二刀流っていう。
そうそうそうそうそう。だからそういうのを求める人はインディーゲームで、うんうんうん、まあ、リメイクを待つとかいうよりはもうインディーゲームでそういう、
そうだね、今はそうだね、う
ん、同じ気持ちを持っているそのインディーゲームクリエイターの方々が作ったものを楽しむみたいなものが、うん、まあ最近できてきて、それは非常に嬉しいことかなっていう。
ちょっと流れはあるかも、うんうん、だからリメイクしてほしいタイトルみたいのでさ、まあ、パッと思い浮かんだので、ね、やっぱ名作として話に上がりがちなクロノトリガーとかどっかリメイクしたりするのかなとか思ったりするけど、でも正直、うん、それ思った後に頭の中で、うん、シティオブスターズあるからいいかなみたいな気分になっちゃったなんか。
まあ、
それはそれとしてみたいな。
まあまあ、まあ、確かにね。うん、確かに、ね。
そう考えると、まあ、リメイク、いや、まあ、あったら盛り上がるんだろうけど、うん、難しいというか、多分ハードルの上がり方を考えると、
うん、
まあ、その意思を継いだ新作でもいいのかって思ったりはする。
うん、まあ、それこそ、スクエアとエニックスが一体となっている今、うん、スクエニになっている今は、
まあね、
もう別に、できなくはないんだろうけど、あまりにも偉大すぎたから、やっぱオリジナルが。
そうだね。
うん、それをリメイクしますってなったら、
うん、
いやー、難しいんじゃないかな。
まあ逆に安牌の、その、ピクセルリマスターみたいな流れの方向をとりあえずやるか、みたいな、
うん。そうですね。移植とかは結構されてますからね。
うん、うん、そうですね。だから最近のピクセルリマスターだったりとか、ロマサガのね、リマスター版みたいな感じで背景だけちょっと書き直して、ドット絵はそのまま活かしてみたいな。
うん。
うん、まあ、あれはリマスターなのかリメイクなのかっていう、ちょっと微妙なところがある。
まあまあまあ、リマスターの範疇でいいんじゃないですか。実際多分やってることはリメイクだけど、プレイのっていう意味ではね。うん。うん、
それを超えて完全にリメイクってやろうと思うとどういう形でみたいになるかも難しいよね。それこそ聖剣伝説2、3とか果敢にやってたけどね。うん。うんうん。
難しいなぁ。だから、もしクロノトリガーをそのリメイクするってなるとしたら、いや、僕はこれは個人的な感覚でしかないですけど、どっちかっていうと、その新規層を取り込むために、一変した方がいいと思いますね。一変ということではなくても、その、うん、ゲーム性をめちゃくちゃ、こう、やりやすいものに変えたり、それかもう普通に新キャラも登場したりとかして、もっとこう、ストーリーはもちろん変わらないけれども、みたいなね、ところとか、なんかこう変えてった方がいいのかなっていう感じはします
ね。じゃあもう、あれだね、名前はクロノトリガーリメイクにしないと。
もちろん、昔やってた人たちからはもしかしたらね、こんなのクロノトリガーじゃないってなるかもしれないですけど。
いや、それはどこの FF7 のお話だい。
あれはあれで息切ってて僕はいいと思いますけどね。
うんうん、うん、FF7 リメイク、ね、
そうだから、それは、うんうん、そう、 FF7 リメイクに関しては、もしくはリメイクリバース、そしてその次に続く何なのか分かりませんけど、うんうん、その流れは僕はもう新規の人たちに、
うんうん、
まあどっちかっていうとリメイクで過去のファンたちをなだめて、
うんうん、
リバース以降で、その、
まあね、
新規の人も含め、新しい展開をしていくっていうので、まあ非常に分かりやすくて、いいんじゃないかなと。だからタイトルがそれだけ3本でそれぞれ違うっていうのも、別のゲームとして売られている、売られる予定だっていうのも、その、分かりやすいかなって僕は思いました。
まあまあまあまあ、その戦略としてはすごい上手かったよね。
うんうんうん、
ただ、その一般的に言う、この元々ある FF7 のリメイクではなかったよねとは思う。
そうですね。
昔俺 FF7 リメイクが出る前に、うん、あれこの FF7 リメイクのリメイクってただのサブタイトルじゃねって思ってたのは正解だったなって思ってんだけど、
う
ん、
そうですね。だからドラクエ3のそして伝説へみたいな部分ってことですよね、そのサブタイトルっていうのは。
あの、ちょ、その後あの出るやつは FF7 リメイクリバースじゃなくてリバースってなってるってことは、やっぱりサブタイトルだったんやって思ってる、うんうん、し、まあそういうことだよなと思って。だから、俺の中ではあれはただの新作だと思ってるんだけど、
まあだから、リブートですよね。
まあ、リブートとも言えるけど、
一応なんか。一般的にはリブートって、 シリーズ全体で行うものだけど。
でも、リメイクは完全に元の FF7 があったのを前提として話があるっぽい気がするから、うん、だからリブートですらないじゃない。
まあまあまあ。
別次元じゃないけど、何かこう枝分かれしてる何かなんだろうなみたいな。
その、一周後の世界みたいな感じか。だからイメージとしては、ね。
そうそう、だからまあまあエヴァっぽいなとは思うんだけど。
まあまあ、ほんとそう
っすね。新劇場版感が、うん。上なとは思う。うん。だからまあまあ、あれはちょっと特殊な、今回話すにはちょっと特殊なポジションのゲームだよなと思う。うん、
またあれが、うん、あんだけの規模で、そのすごいお金かけて、開発して広告もお金かけてできるっていうのは、やっぱ、FF7 がそれだけすごい作品だった。めちゃくちゃ世界中で売れたっていうことなんですよね。
うんうんうん。
うん。それがやっぱできちゃうっていうことが。
いや、それだしね。で、そのリメイクが待ち望まれてたのを分かってて、リメイクってつけて、で、実際リメイクとして遊んでも、まあ、あの、納得してくれるような内容にしますよってやって作って新作としても呼べるようなクオリティで作ったら三部作になっちゃいましたっていう感じね。あ、なんか作ってるが大変なんだろうな、みたいな。いろんな意味でっていう感じは、すごいするよね。
非常に難しいところだと思うけど、でも、多分。
すごい難しいの。でも結果やってのけたんだなっていうのは。
うんうんうん。まあまだ途中ですけどね。もしかしたら三本目出ませんっていうことになるかもしれないですけど、可能性としては、ね。
少なくとも一作目のリメイクに関しては、よくあれを着地させたなとはすげえ思う。うん、ウルトラ C だったなとは思うし。昔、自分のね、もともとね、やってる番組のおとがめっていう番組に小平さんをゲストに呼んで、その FF7 リメイクの話をしたときに、いや、でもあれみんなが納得するっていうか、その、出てよかったねっていう作品作るには相当ウルトラ C 決めないとダメですよね、つってたのをちゃんと決めたっていうのはすごいなって、本当に今でも、ね。あれはすごい。
まあ先ほどね、そのクロノトリガー、いや、今からリメイク作るとしたら相当大変だぞって言ってるのと多分同じレベルで大変だったはずなんですよね、多分ね。
そうだと思いますよ。
うん。だって、あんなにすごい作品だったんだからってね。みんな大好きなんだから、FF7 ってね。
いや、そうよ、そうよ。うん、それは本当
に。それをみんなに納得させるのは相当大変だぞっていうのは。まああったし。で、僕がね、まあ、前どっかの回でも言ってるんですけど、僕がリメイクしてほしいのは、エルダースクロールズシリーズですね。
ああ、なるほどね。
はい。
オブリビオンだったり、スカイリムだったり。
そうです。
まあ、それよりもっと前
の。そうです、レッドガードとか、はい、うん。アリーナとかですね。
うん、
そういう、その、昔のテスシリーズっていうのも、出してほしい。まあ、
わかる気がする。
その時の結論としては、その、まあ僕は、その、あの世界をもっと知りたいんだと。あの世界に浸ってたいんだっていうのが、やっぱ、それはあるんですよ。で、あとはその、その過去作たちも、名作と呼ばれているものだけど、うん、ほとんどなんかこう日本語版がないものばっかりだったりとかするから、
はいはいはい、
今のグラフィックで、その、作ってほしいなっていう気持ちがある。もちろんでも、テス6新作もめちゃくちゃね、うんうん、楽しみなんだけど、うん、過去のやつをその間につなぎとして、こう、どうですかみたいな気持ちはあるけど、それを、その需要を満たすのが、まあ ESO なんだろうなと、オンラインの。
オンライン。
なんだろうなっていう、まあ、感じはあるから。
でもそれはでも別ゲーっちゃ別ゲー。
いや、別ゲーは別ゲーなんですよ。
もちろん世界を内包してるとはいえよ、みたいなね。
まあまあまあまあ、別ゲーなんだ
けどね。気持ちはわかるな。
そう。
それ、ダンさん的にはどういうリマスター希望なの？リマスターじゃねえや、リメイク希望なの？
僕としてはね、正直ね、さっき言ったその、リメイク、その二つの、要素があるリメイクっていうのはどっちでも全然構わないですね、う
ん、割とガラッと変えちゃっても、
あ、そうそうそう、だってガラッと変えても僕にとってのオリジナルはそれだから
いや、そうだよね、うん、そうだよね、確かに、ね、
そう
で、いや、でもその当時の、うんうん、その雰囲気だったりとか、その操作感だったりとかっていうのをやりたいっていうわけでもない、
ね、
う
ん
う
ん、ないですね、別に、うん、だって実際プレイしてないから分かんないからね、ただ
まあね、やっぱどちらかっていうと物語を追いたい、
うん、あ、そうですね、物語とかやっぱ空気感、うん、ですかね、どっちかっていうとね、物語もそうなんだけ ど、ね、空気感、うん、
場所のみたいな、
そうですね、あの世界というか、うん、あの世界がいいんですよね、なんかね、やっぱスカイリムって本当に良かったなって未だにやっぱ思うし、未だにスカイリムの 小ネタ動画とか見ちゃいますもん、YouTube で。
いや、まあ、わからなくはないけど、ね。
うん。実はこいつ、ね、このキャラクターは、この時に声をかけると、この時にしか聞けないセリフがあります、みたいな小ネタ集とか、はいはい、未だに新しい動画として投稿してるのがあって、すげえなと思いますもんね。
まあ、ネタとして。そんだけ懐が広い作品であるシリーズだからね、うん、って感じはあるよね、
うん、
確かに。
そういうのをなんか ずっと味わってたいみたいな、ほんとスルメみたいにもぐもぐずっとしてたいみたいな気持ちがあるから。
まあでもスカイリムなんかはまだ PC でモッドとか入れたら割とそれに近いような環境にはなるのかなと思う。
あ、まあそれはそうだと思いますよ。
まあそれより古いやつだと確かにちょっと厳しそうだね、
現状。まあでもやっぱ僕はあの世界の神様たちがどんな感じなのかとか、他のナンバリングでは結構しっかり神様が出てきたりだとかするシリーズもあるし、まあスカイリムで活躍した人のそのご先祖様が出てきてることとかもあるし、なぜか同じ人本人が何百年も前の話なのに本人が同じ名前で出てきたりとかしたりもするし、なんかそういうのを楽しむっていうのもまあ大きくあるかなっていうのはやっぱあるんで、
まあ、全体としてあの神話だったり、その、それこそ、エルダースクロールズっていう流れを知りたいっていう感じじゃないのかな。
だって、タイトルは、スカイリムとかね、オブリビオンとか言ってるけど、うん、あれは言ってしまえば、サブタイトルみたいなもんですから、本来は。
そうですね。
エルダースクロールというもの、スクロール、その書物があって、っていうことですからね。それの多分、なんか、その中に書いてあるいろんな物語というか。
そうだよね。そういう話をなぞってくみたいなというか。
そうそうそうそう。
こういうことがありましたっていう話だから、
ね。うん。
まあ、それを、そうか、包括して知りたいっていうことだよね。
うん。まあそうなんですよ。
あるかな、確かにな、うん、もうオブリビオンとかは相当古いですからね。
めちゃめちゃ古いですよ、言うて、うん、だってオブリビオンつってもスカイリムの一個前の作品ですからね。なのにもうもう別にもうなんか今プレイしようと思ったらどうやってプレイしたらいいんだみたいなぐらいの
でも当時の時点でオブリビオン出た時になんか触れ込みで開発に10年ぐらいかかったみたいなこと言ってたような気がする、
ね。マジっすか。やばいっすね。
確か言ってたような気がしたんだけどな。まあどういう段階の開発からっていう話もあるんで。
まあまあ、まあ、
その辺は細かいことがよくわかんないですけど。うんうん、まあ、俺なんかはオブリビオンやってるんでね。
うんうん、
へっていう話ですけど。
いや、本当ですよ、ね。
俺やってんだ。
でもオブリビオンから、なんか日本にもちゃんと、
いや、そうそう。
妖芸、オープンワールドの妖芸が、ちょっとずつ馴染んできたみたいな感じはありますよね。
そうですね。特にああいう FPS というか、主観視点のオープンワールドはやっぱあれが最初でしたからね。うん、その前に、グランセフトオートとかは入ってきてはいたけど。
いやー、でも、GTA をやってるっていう人は、また全然、相当ニッチな世界だったと思いますけどね。
俺両方やってる。GTA3 もなんかあれだな、やっぱり友達がこんな変なゲームあるらしいぞっつって持ってきて、うわなんか警察署に向かって手榴弾投げられんじゃん、ボンボンみたいな、で警察に追われるみたいな、やってたなみたいな。まあでもあの辺もなんかリメイクとかあっても良さそうですけどね。
うん、いやー確かにね。
あ、まあ、グランセフト。
そういえば。ハルさん、ネットフリックスゲームって知ってます？う
ん
う
ん
う
ん、ああ、なんかあるらしいですね。俺や
それに GTA ありますよ。
らしいですね。いや、まあ、でもスマホでしょみたいな。
いや、そう、ええー、と思って。
なんかね、ネットフリックス入ってれば、うんうん、そのゲーム遊べますよ、みたいなね。
みたいなのがあるんですけど。
ゲームサブスクみたいな。
これ、GTA シリーズが、過去作が3本ぐらいポンポンポンとなんか出てきてて、うんうん、僕やってないんだけど、その、ネットフリックスのゲームってやってないけど、うんうんうんうん、ネットフリックスを見ようとすると、こうちょっと、こんなゲームもありますよ、みたいな感じで出てくるんですよね。で、それがポンポンポンって出てきて、あれ？ネットフリックス GTA のドラマかなんか作ろうとしてる？みたいな。
はあ、全然あってもおかしくないですね。
うん。
確かに確かに。
今の流れからすると、
ありそう。
もしくはアニメかなんかでも別にいいんですけど、うん、まあ、それ、もしやるんだとしたらめっちゃ楽しみだな、みたいな。まあ、勝手な妄想ですけどね、これはね。
でもその、うん、それ系は最近ちょっとね、熱い分野ではありますもんね、確かに、ね。
そうですね。
なんかそれこそソニーも、ホライゾンとか。
うんうんうんうん。
なんかあの辺とかもやるみたいな話もあれ見ましたよね、今日。
うん。でも、ちょっと正直心配してますけどね、僕は。
まあね。
どうなるのかな、みたいな気持ちはありますけど。でもまあ、見守っていきたいというか。 応援したいなっていう気持ちは非常に強くあります。
結構いろんなタイトル果敢にやってますもんね、アンチャーデッド
も。そうですね、アンチャーテッドはもう本当になんかなるべくしてなったっていう感じは非常に
まあ確かにね、それはそうか、
もともとそういうもんだからみたいな、
まあゲーム版インディージョーンズでしょって言われたら、うん、まあ
そうですけどみたいな
感じのね、
その逆にしただけですけどみたいな、
確かに。俺さ、今回さ、
うん、
あのリメイクのゲームでどんなタイトルがあったかなと思ってさ、ちょっとネットで検索したりとかしてたのね。
うんうん。
その中でさ、俺的に結構目から鱗だったタイトルがあってさ、
おう、
それがさ、スーファミのさ、
うん、
スーパーマリオコレクション、
こう出たよ、ね、僕も全く同じのメモしてます。
あ、本当？
そうそうそうそうそうそう、
あれリメイクか、いやリメイクか、あれはって思っちゃって、
いや僕もね、嘘でしょ、いやこの記事書いた人間違ってるよって思ったんだけど、
うん、
グラフィックちゃんと全部、
いやそう、
一新してるんですよね。
全部ちゃんと作り直してるから、確かにあれリメイクだし。
リメイクなんだと思って。
当時にしてはそうそうない、あの、シリーズ詰め込みましたよゲームなんだよね。
ねえ。いや、めっちゃやりましたもん、僕はあのコレクション。
いやいや、そうそうそうそう。あれすげえなと思って今考えたら。
うん。
めちゃくちゃ、ある意味先進的じゃねえと思って。
ねえ。
だってスーファミの時点で過去作3作、4作詰め込みましたみたいなさ。
うん。
ね、作り直して詰め込みました。すげえことやってんなと思ってさ。
ねえ。うん。すっごいお得感ありましたもんね、あれね。
いや、あれめっちゃ遊んだよね。でもそれこそスーマリフリーとかってさ、それじゃなくてもボリューム結構あんのにさ、大変だっただろうな、うんうん、当時とか思っちゃったよね、なんかね。
まあね、それ本当にハードのね、あのカセットの容量の問題とか、よくクリアできたなって思うし、
うん、
あ、そうかって、まあ、やっぱあそこでね、スーパーマリオの USA の方にも触れることができたし、あいつだけ異色だったなーって思って、あのキャサリンね、うん。で、しかもあれって全然、任天堂としては、もともとは、確かあのマリオじゃない作品で出そうとしてたのを、うんうん、半分無理やり途中でグラフィックマリオに変えて作ったという。だからその出てくる敵キャラとか全然それまでのシリーズにいないキャラクターたちが出てきてる。
システムも全然違うやつっていうね。
うん。
あの辺が遊べたのも確かにもちろんよね。まあ、USA 日本では基本出てなかったんでしょ。ていうか日本では別タイトルで出てたのか。
じゃないですか。
で、それを海外、うん、
で売るためにマリオにしたみたいな感じなんじゃないかな。
そうですね。っていうか日本のスーパーマリオブラザーズ2が難しすぎたんで、海外ではちょっと別タイトルでしょうかなみたいな。
難しすぎたからなんだ。
っていう話も聞きましたけどね。
へえ、うん。あ、そうなんだ。
らしいですけどね。
なるほどね。
うん、あれは確かにまあリメイクかみたいな。なんかスーファミの時点で過去作のリメイクってあんまりないんじゃないみたいな思っちゃったけど。
まあでもそれこそドラクエ1,2,3とかぐらいじゃないですか。
ああ、まあ確かにそれもまあリメイクか。
だからファミコンとかの時代の
リメイ
クっていうのをスーファミの時点でやってたのって言ったらなんだろうな。なんかあるとは思うんですけど、今パッとは出てこないですけどね。
出てこないですね。多分あるはあるんだろうけどね。
でもやっぱ当時、としては、うん、リメイク作るんだったらやっぱ新作作った方が絶対いいっていう感じはあったと思うんですよ。
う
ん、
まあそうですね。そうですね。うん、
それこそね、スーパーマリオ RPG みたいに、うん、あのね、僕らが子供の頃に熱中して遊んだスーパーマリオ RPG が今のグラフィックでリメイクされます。うおーってなるのはわかるけど、うん、ね、一つ前の世代のやっぱこうファミコンからこう変わりますってなっても、うーんって、その当時のゲームなんかやってない親が子供に買ってあげるっていうことを考えると、うん、あんたこれこの間やったじゃないみたいな話に多分、うんうんうん、なってもおかしくないし、売れづらいっていうのはあったと思う。でもコレクションはやっぱ、うん、複数タイトル入っててお得感もあるし。
だし、まあ、うん、遊んだことない人もいたよね、みたいな感じというか。まあ、それこそマリオをキャラクターとしてしっかり売り出そうみたいなのもあったのかもしれないけど。
ああ、それはそうかもしれないですね。
うん、
確かにそうかも。
まあ、あれは名作でしたよね。そもそもファミコン版で、こうね、すんげえ長い割にはセーブができないっていうのが、ネックだったスーマリ3がね。
セーブができるようになった。
セーブができるようになったっていう、めちゃくちゃ画期的な、うん。
そうっすよね。そう考えたらね、確かに。まあ僕の方の、そのメモにも同じことは書いてたんで。あ、っていうか、その、いわゆるリメイクとして、うん、あの、記録として残ってるのは、その、スーパーマリオコレクションが、うん、ゲームのリメイク作品としては初めてだろうと。
あ、本当に。
はい。だから初めてリメイクを作った作品ってなんだって思って調べてみたら僕はその情報が出てきたんで。それが出てきたんだ。そうそうそうそう。あれリメイクだったんだみたいな。移植じゃないんだってびっくりしたっていう。
すごいよね。
まあ、それよりも前となると多分アーケードものもこう移植したりとかっていうぐらいじゃないかなと思いますね。
そうだよね。やっぱ移植のイメージの方が強いだろうね。まあ当時の移植もまあほとんど一から作り直してるみたいなところも多いだろうから、それを移植っていうのかリメイクっていうのかもうよくわからんよねみたいなところ
もあるから。まあ同じゲームではあるから、まあ移植っていう表現になったんでしょうけどね。
まあ、ふわっとさせとこうか、みたいな。それぞれね。まあ、リメイクかもしれないし、移植かもしれないしっていうところにしときましょうって感じではあるんですけど。
まあまあまあ。
そうですね。まあでも、昨今も本当にいっぱい出てるよね。スターオーシャンもリメイクでしょ？
ああ、そうですね。
スターオーシャンセカンドストーリー。
R。R。うん。
でさっき名前も出たかもしれないけど、ライブアライブもそうでしょ？
うん。
最近だと、デッドスペースもリメイクしてましたね。
ああ、そうですね、う
ん。あれはリメイクですね。
うん、
リブート
ですね。あれリメイクですね。うん。うん。うん、まあもちろん、あの、バイオハザード RE シリーズもそうですし。そうですね。
もちろん、もちろん。
まあまあまあ。
あとは、メトロイドも 3DS かなんかで、一作目をリメイクしてたのかな？
あ、ありましたね。
そう、あれ、やってないのが地味にちょっとやりてえなって思っちゃうんだけど。あれですね、メトロイドドレッドのところが、うん、そのドレッドの前に作ってたのがそれなんですよね。
うん、あったな、うん。それはなんか覚えてるわ。
そうそう。サムスリターンズってのがあって、ドレッドに繋がったんですよね、確かね。
なるほどね。
そうそうそう。あれもいいよね、と思うし。
ま
あ、それこそこれからっていうかね、今年なんかは、うん、メタルギアソリッド、デルタ。
はいはいはい。
4のリメイクですよね。あれも出るし、うん、サイレントヒル2も出るらしいというのが最近情報が出して、ホックホックってしてるんですけど。どうなんかな本当かなって思ってるけど。
本当かな本当かな確かに本当かなだよな。
両方今年に出るの本当かなって思ってるけど。
いや、それは難しいんじゃないかな。
わかんないけど。まあ別のところが作ってるんでね。まあ別に。
まあまあまあまあ。
両方今年に出てもおかしくはないなと思うんですけど。
でも、あんまり近すぎるとちょっと共食いになっちゃうみたいな感じはあると思う。まあまあまあまあ、
プレイヤー層被るかなどこかなわかんないけど。
そうでもないか、
うんうんうん、あとはいつ出るのかは知らんけど、ドラクエ3とかもね、一応。
まあまあ、そうですね。まあまあ、だいぶ僕は楽しみに待ってますが、別に、うんうん、まあ正直、うん、もちろん早くできたらいいけど、全然、なんか、いつ出てもいいよっていう気持ちですね、今は。
うんうんうんうん、
その、全然遅くなっても、なんか、多分いつ食べても美味しいはず、みたいな感じはある。
なんか、そうだろうね。
うん、チョコみたいな感じ、僕の中で。
う
ん、
そう死ぬ前に出てくれればいいよ、みたいなね。
あ、そうそうそうそうそうそう。甘いって言って、あーって言って、それだけでも多分思われると思うんで。あ、少し前だったけど、聖剣伝説3とかね。
はいはい、出てましたね。
あれも結構評価高かったっすよね。
うん、高かったっすね。あれも結構丁寧にやってた印象がありますね。うん、結局触らずだったけど。
あ、でもこれリブートなのかな？いや、ごめんなさい。全然別のタイトルのことを今思い出して、ハルさんもよく知ってる、ドゥームっすね。ドゥームあれリブートか。
あれはリブートですね。あれは別に元とは。
僕はドゥームっていう作品は知ってたけど、全く手をつけてなくて、うん、そのリブートされたやつの一作目をやって、おもろいなーって、なんか頭空っぽにして夢詰め込めるなーみたいな感じの、
うん。ハイスピード FPS です。
そうそうそうそうそうそう。あ、ドゥーム打ちってこれかーみたいなね。なんかね。
タッタッタッタン、タッタッタン、クシャーンっていう感じだね。
そうそうそう。なんかそれもまあまあ、ま
あ。
いや
で
も
あれはあれで、そのなんかその後のハイスピード系の FPS をやっぱり。
いや、結構影響与えてると思うんですよ、ね。
与えてるんですよね。だからそうですね、うん。過去のやつは過去のやつで影響与えてるし。
そう考えるとやっぱすごいですよね。
あ、でも俺あれだ、プレイしてるリメイクで、フロントミッション。
あ、はいはいはい
はいはいはい、はい、この番組でもね、昔なんかリメイクとかされねえかなってつぶやいてたら、なんか本当にリメイクされやがったでおなじみの。
されやがった。
マジ？つって、ね。まあ、でもあれは一応スクエニから出てるけど、開発はスクエニっていうか、
うん。
スクエニじゃないらしいですよね。他のところが作ってて、でスクエニさんにどうですかって投げたら。
ああ、はいはいはいはい。
あ、いいよ、それ作って売ってっていう話になって。
なるほど、なるほど。うち作りたいんですけどっていうことだったんですね。
うん、なんか持ち込みだったっていう話を聞きました。
へえ、うん、なんかそれいいっすね。作りたいんですけどっていうところがあるのもいいし、
うん、
あ、じゃあ作ってくださいって言ってる机にもいいっすね、なんかね。
まあ、あれに関しては結構、その原作ある程度大事にしつつも、ちょっとやっぱり解釈が若干不一致というか、なんかロボットの重量感が、その一作目のね、リメイクとかだと、なんかもうちょっとないっすかね、みたいなところがあったりとか。
なるほど。
うん。で、あの、いいんだか悪いんだか原作よりのリメイクになってるから、システムそのままなんで、なんか、ひたすら荒稼ぎできるみたいなのも残ってたりするから。
あ、なるほどね。
こういうのはでも難しいような、どっちを取るべきかっていうのすげえ悩ましいなと思いながら。
まあそこに関してはちょっとやっぱ正解はないですからね。
いや、そう、すげえ難しいだろうなと思って、手入れすぎると違うゲームになっちゃうし、そのまますぎるとちょっとシステムちょっと古くないですかねみたいな印象になるから。あれはね、なんかね、やっててね、そこの辺の難しさをすごいなんか感じながらプレイするみたいなのがあるかな。でもまあ、
うん、
個人的にはそのスーファミ時代のフロントミッションとか、うん、正直今から遊ぶのはなかなか難しいなと思ってたから、まあありがてえなと思って、うん、あのセカンドも買ってますけどね。
うん、いや、ちょっと話はずれるかもしれないですけど、
うん、
あのそろそろまああのお時間なんで、
そうね、
幕を引きたいとは思うんですが、うん、あの最近思った、あ、リメイクってそういう要素も考えないといけないのか難しいなって思った一つに、
うん、
あのドラクエ9が DS で出てたんですよね。
はいはいはいはい。
でドラクエ9ですれ違い通信でめっちゃ流行ったみたいなところがあって。
うんうん、
その今となってはもうそんな文化がないじゃないですか。
うんうん。
もちろんそのスイッチとかで、まあ携帯機でなんかこう外に出て一緒に誰かと遊ぶってことは別にないわけじゃないのかもしれないけど、
うん、
圧倒的に携帯機を持って外に出る人の数が減ってるじゃないですか。
そうだね。
当時と比べると、
スイッチで PSP 時代とか通信とかあってもあんまり使われない人だよね。
そうなんですよね。うん、そのまあ。モンハンのね、4人で集まって一緒にやろうぜって言ってたのがオンラインに移り変わっていったように、
うん、
そういうすれ違い通信みたいなのもあの時限定のシステムというか、あの時限定の文化みたいなところがあって、
うん、
じゃあそのドラクエをこうリメイク、いろいろナンバリングリメイクしてってるけど、あれ9って全くリメイクされてないなって思った時に、
うん、
あれをどうリメイクしてそのすれ違い通信で担ってた部分っていうのを、
うん、
こう作るのかっていうことを考えると難しいよなみたいな。じゃあそのドラクエ9リメイクを求めている人がすれ違い通信がない状態で満足できるのかっていうと難しいなっていう感じはするんですよね。
そうね、うん、ことさら元やってた人が気にするかもしれんけどね。だってやってない人はそもそもすれ違い通信とはっていう、うん、状態からスタートだし、それがなくても別にシナリオはシナリオであるんだろうし、うんうん、
まあありますよ。
からまあいいんでは、うん、抜くだけじゃダメなんだろうかみたいな、やってない側は思っちゃうけど、そういうことじゃない。
でもね、どうなんだろうね、その人の感じ方それぞれだと思うんですけど、うんうん、9ってめっちゃその3のシステムに、
うん、
まあめっちゃっていうほどでもないけど3っぽいシステムで、
うんうん、
主人公を含め仲間も全部キャラメイクというか自分で作れちゃうんですよね。
ああ、そういうタイプなんだ。
そう。あの、ストーリーにその仲間キャラが関わってきたりはほとんどしないんですよ。ほとんどっていうか、まあ、しないんですよね。
へー。
うん。最初にその、酒場に行って、何の仲間キャラが欲しいか、魔法使いが欲しいか、僧侶が欲しいみたいなのを自分でやる、作るんですよ。
じゃ、それこそウィザードリーみたいな感じなんだ。
まあそうそうそうそうそうそう。だからドラクエ1はもちろん勇者一人で、2はストーリー性があって、そのキャラは、その、サマルトリアの王子とね、こう、いて、まああの王女といて、で、あと3になっていきなりこう、仲間は自分で作るシステムみたいな感じになって、4人パーティーになって。で、でも4からはしっかりストーリーがあって、ストーリーに基づいた仲間が集まってきてみたいな感じだったのが9になってまた3にこうシステム的に戻ってるんですよ。でもそう考えると、ストーリーは確かにあったし、別に僕も実際プレイして悪くはなかったんです。面白かったんですけど、ちょっと味気なくなっちゃうかなと、その、 全体的なその面白みっていうものが、すれ違い通信がなくなってしまうと、ちょっとも、なんかこう、バランスが、もっとなんか別の要素を組み込まないといけなくなっちゃうのかなっていう。うん、まあそれなんかオンラインで、どうなんでしょうね。フレンド同士で何かをやり取りをするとか、そういうので補うことができるのかもしれないですけど。
う
ん、
まあ、確かにそういう方法もあるかもしれないし、逆に言えば、キャラクターが無個性というか、自分でメイキングしたキャラクターじゃなきゃいけなかったストーリーだったのかっていうのも気になるけどね。
まあ、そうですね。その、そう、まあ別に、まあ、ストーリーを変えざるを得ないじゃないですか。もし、こういうキャラを作るとしたら。
まあね、まあね。
うん、
でも、その、自分で作ったキャラクターじゃなきゃいけないストーリーじゃないとしたら、うん、キャラクター性を後からちょっと足して、そこに調整するみたいなことも、それこそ FF じゃねえや、ドラクエ10のね、オフライン作った、経験があればいけそうじゃないとか思ったりするけど、
まあまあね、なんとかできそうな気はするけどね、その落としどころが非常に難しいよねってやっぱ思っちゃいますね。
まあまあそうでしょうね。どちらにしても難しいことは間違いないだろうなと思っちゃいますよね。他のリメイクみたいなのとはちょっと違うかもねと思う、うんう
ん
う
ん、まあましてやその DS だったんで、うん、そのグラフィック面を今の形にするっていうのは、うん、まあ分かりやすくリメイクの利点じゃないですか、
うんうん、
グラフィックが大きく変わるっていうのは、うんうん、だから、うん、作りやすいだろうになって僕は思ってたけど、ああすれ違い通信もあるし、そうか、
そうだよね、
そのストーリーがしっかりこうキャラに絡んでくるわけじゃないから、ちょっともしかしたらなんか物足りない感じになっちゃうかもなって思って。
じゃあいっそもうすれ違い通信も復活させるか。
めちゃめちゃ大変じゃないですか、それ。
全然すれ違わないみたいになっちゃう。
まあまあ、そんな感じのことを最近ね、リメイクのこと考えてたら思いました、っていう感じですかね。
うんうんうん、まあでも、浩平さんもね、ないんだけどやってるんだよな、みたいな。前言ってましたからね。
うん。やっぱ、そのね、あんだけ苦しみながら前に進めてたドラクエシリーズアンギャも、ないんで止まってしまうっていうのは、やっぱこう、ね、もしかしたらそこにストップさせる要因として、すれ違い通信ないからっていうのは、もしかしたらあったかもしれないですね。
まあ、そうでしょうね。なかなかやりづらい。
あと、まあ、3DS っていうのもあるしね。
うん。
あ、3DS じゃない、DS か。
DS ね。
うん。
そう、そこでしか出てないからっていうのは、やっぱりハードルは高いよね。今から考えると。
そうですね。うん。
まあ、何にせよ、まあこれからもリメイクっていうのは割とこう、そのポジションとしてはね、結構大きめになっていくんだろうなという、さっき最初にね、言ったような理由で、うん、やっぱり、
そうですね。
もともと知ってて、あれ名作だったんだよなっていうのが、それこそマリオ RPG みたいにポンって出てきたら、おー急に来たみたいな。あれがなんか綺麗になって戻ってくるんですかみたいなね。
うん。
っていうポジションはやっぱりあるだろうから。まあこれからもちょこちょこあるんでしょうし。うん、まあなんかいろいろ出てきて、それこそ天地外出しますとか言われて、おーってなっちゃうし。まあそれぞれね、人によってこれが来たみたいなのはあるんでしょうから。
うんうん、
まあこれからもね、ちょっとその辺も楽しみつつ、うん、まあいいリメイクが出てくれるといいなと思いつつ、まあ目先の、コナミから出る、さっき言った日本とかは、個人的には非常に楽しみにしておりますんで、何卒よろしくお願いいたしますっていう感じで。
まあ、出た暁にはね、あのうちの春さんが。
そうですね。どちらもやらないといけない。まずい。今年もまた、まあでも、両方ともそんな長くはないだろうからな。RPG みたいな、長さじゃないだろうから。と思いたい。
はい。
はい。楽しみしております、
うん。
という感じで、じゃあ今回もここら辺に、本編この辺にして、エンディングの方行きたいと思います。
はい。
作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなどは、カメレオンスタジオ。
はい、エンディングです。
エンディングです。
いいですね。リメイクって、いいもんですね。
何にも出てこなかった、今。
何にも出てこなかった。何もうまくいかなかった。
いや、でも、その、うん、最近ね、僕らほら、あのね、さっきストロークの話もしましたけれども、うんうんうん、その格ゲーっていうものにちょっとこう、どっぷりハマってたわけじゃないですか。
はいはいはい、
格ゲーってリメイクのしようがねえよなっていう感じ、今感じてますね。
まあ、そうですね。うん、
それって新作じゃないみたいな感じになっちゃう。
スト2なんかはやってなかった？なんか画面グラフィック綺麗にしてみたいな。
まあ、だから、まあ、そうね。だからエディション違いみたいな感じでしょうね。それはね、
あ、でも完全に作り直したんじゃないの？スト2のあれは。あの、それこそオンライン対戦とかできるみたいなやつか。
確か。そうなの？
スイッチかなんかで出てたような気が。
あ、マジっすか。あ、そんなのあるんだ。
うん、確か。ちょっと今、名前が思い出せない。
知らなかった。
俺もなんかタイトル、その情報を見て、あ、そんなのがあるんだ、と思って。
あ、そうなんだ。ごめんなさい。それはなんか全然違うことをイメージしちゃってたわ。うん、
俺もちょっと情報、うん、自分がやってたわけじゃないんで、情報、あやふうやですけど。
あやふうやですね。
まあでも、その、それこそスト2とかの時代のやつを、
うんうんうん、
あの今のねオンライン対戦とかにできるっていうのもまあ、
ああそれはね楽しみにしてた人いるでしょうね、う
ん、まあ、ジャンルとしてはリメイクでもリマスターでもリブートでもないかもしれないけどそういうのは熱いよね。
ああまあね、まあ C って言えばリメイクかな。
うん、まあまあ一番近い
の、
うん、
その3つだったらね、うん、うんうんうん、
いやいいと思いますよ。そういう方法でね、はい、まあいろんな過去のいいものも今でもずっと遊べるような状態になってるっていうのは本当にありがてえなという感じで、
そうですね、
あとは、うん、時間がどれぐらいあるかと遊ぶ時間があるかといういや、そうですね、でもスーパーマリオ RPG も前小平さんとね、うん、ダンさんが言われてたように、うんうん、そんなに長くないっていうのは、
うん、
ある意味こっち側としてもありがたい、うん、そのポジションだよなって思ったりもするのよね。
いや、そうですね。だから、うん、多分そこら辺ちゃんと分かってらっしゃるんだろうなって思います、
うん、
その変になんかやりごたえとか、うん、その難易度ちょっと高めにしてなんかねクリアした時の爽快感をみたいなことじゃなくて、うん、サクッとできますから懐かしいでしょって懐かしさを味わってくださいみたいな部分も大いにありつつ、うん、さっき言ったように新規の人もやっぱ遊びやすいようになってるっていうのはやっぱすげえバランスなんだなってやっぱすごい思いますね。
いやそう、
皆さんもね、あのこのゲームのリメイク出たら嬉しいなーとか、
欲
しかったらお便りとかでご紹介いただけると、もしくはね、
う
ん、あの X とかでね、あのハッシュタグゲームなんとかつけて、自分はこのリメイクが好きですとか、このリメイク出てたの知ってましたかとかあればね、
うんうん、
教えていただけるとありがたいです。
そうですね、ぜひぜひメッセージいただけるといいかなという感じで、じゃあ番組の最後の提携いつもの読んでいきたいと思います。
はい、
ゲームなんとかでは皆様からお便り募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォームまたはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。アドレスはエピソードの概要欄に記載してありますので、そちらをご確認ください。ついでに番組の購読フォローボタンなど押してもらえると僕たちがとても喜びます。
はい、
その他、旧ツイッター現 X ではハッシュタグシャープゲームなんとかを使ったツイートなどもお待ちしております。
はい、
番組に対する感想などリスナーさん同士の交流にもつながればと思いますので、お気軽に使ってみてください。
はい、
ということで第89回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手はハルと
ダンでございました。
それではまた来週、
さようなら。